転職王のヤバい放談第12回ということで、今日は1月31日の夜なんですけれどもね、今日はね、与沢翼天野正弘対談の裏話というテーマでね、ちょっとお話をしたいかなと思うんですね。新 R25 の記事をね、与沢翼がですね、LINE の方でシェアしててね、ちょっと読んでみたんですよ。で、冒頭でね、なんか与沢翼はもう終わったっていうことね、いうことを誰もが噂をしていたみたいなことが2014年のあの時の話書いてあってですね、その時僕はその与沢翼天野正弘対談というのを実現させたんですね、東京スポーツ市場でね。で、それノートに書いてたんですよ。で、ちょっと編集してですね、それ売れたと。でですね、買っていただいた方が、その前回も言いましたけど、その長倉健太さんのね、ギグワーク朝から出てきている、女性、ベビーシッターの女性の方が買ってくれたんですけれどもね。で、読まずに買ったらしいんですね。で、なんかワンポイント僕が書いたんです。どこを書いたかっていうとね、サムネっていうか写真を載っけてなかったんですけどね、それ載せたんですね。その天野さんと与沢翼と、で、僕と、まあ、合計6人ぐらいが写っている、それを載せた瞬間にもう読まずに買いました。ね、そんなんで売れるもんだなと思いましてね、でこのラジオトークの画像のところにそれを上げとこうとは思ってるんですけどね、で僕ね、そんで前3部ぐらい売れたって言いましたけどね、ノートがね、そこでもう一個ゼロから始めの高苦労2014というノートも売れたんですけどね、それちょっと改めて読み直してみたんですよね。だから与沢翼は復活する可能性が高いと、なぜならば彼はセルフイメージが高いからだみたいなね、ことが書いてあってですね、ね、本当にプロ野球でも3割バッターは絶対3割打つじゃないですか、ね、怪我とかしない限りですよ。だから1回もセルフイメージができてしまうとなかなかそのセルフイメージは変わらないんですよね、まあ、ただちょっと僕が会った時の与沢翼氏はですね、ちょっと本当に、すごく暗いオーラを出してましたけどね、その時の写真もあるんですけどね、詳しくは転職王正美のヤバい放談ってアメブロの方ね、同じタイトルのアメブロの方で画像を検索していただければ、ツーショットで写ってる時の写真があって、僕の方が笑顔ですから、もう本当になんかどんよりした、ね、オーラ全開の与沢翼ではなかったです、その瞬間をね、そのどん底の時にちょっと接点があって、もう今やね、大復活してですね、また天井人というか雲の上の存在になってしまってね、もう資産も何十億って話ですからね、で、じゃあそうですね。裏話をしなきゃいけない。ね。でね、本当に、確か2億円ぐらいですよね。確かキャッシュがショートして、税金が払えないってなってね。で、その2億円をですね、天野正弘さんがね、肩代わりしてあげるよって。2億ぐらい、俺が払ってあげるよ、みたいな話をね、したんですよ。で、与沢翼はですね、いや、お断りします、と断って。ね。で、あの時ね、やっぱり天野さんに2億円、ちょっと立て替えてもらってたらですね、やっぱりちょっと天野さんにちょっと頭が上がらないというかね、なるじゃないですか。それはやっぱりそのね、ブランド人の与沢翼としてはですね、それはちょっとあの時断ったのは良かったなとは思うんですけどね。いや、あれね、ホテルニューオータニでやったんですよね。天野さんはね、そのホテルニューオータニで朝から飲んでたんですよ。で、与沢翼もね、僕の事務所に来てくださいみたいな話でね、で、だから それこそ本当決裂寸前まで行ったんですよね。で、まあ最後ね、折れて与沢翼がホテルニューオータニに来てくれたんですけどね、まあその間に入ってくれた方が野島さんという方なんですけどね、この野島さんっていうのは本当に困った時の野島頼みっていう感じでね、何か困ったらね、野島さん頼むと大抵解決するんですよね。もともと週刊宝石の記者でね、よくトースポとかに載ってますよ。この前テレビタックルも出てましたけどね、これミクシーで知り合ったご縁でね、いやもう14年ぐらい続いてる関係ですけどね、でちょっと裏話しとかないとタイトル詐欺だって言われますからね、どんな裏話しときますかね。もうだいぶ裏話しましたよね。まあね、だから天野さんがその日はね、本当朝からね、ずっとね、ホテルニューオータニでなんか飲んでたっぽくてね。で、その時だから、その野島さんは天野さんとまだ会ったことがないもんです。天野さんのその噂をいろいろ調べてですね。で、なんか天野さんっていうのはちょっとなんか怖い人なんじゃないかって言ってね。朝から飲んでるってことは、その分の請求がうちに、かぶせられるじゃないかって言ってね。今回、臼井さん、ギャラは3万ぐらい、ギャラっていうか、まあ予算3万ぐらいですよ、経費は。それ以上出せませんってトースポが言ってますよ、って。あ、そうですか、って。まあそんな天野さんそんな悪い人じゃないからいいんじゃないですかって言って、 めっちゃ気軽な感じでね、行ったんですけどね。で、ね、あれですよ。なんか、デヴィ、与沢翼、デヴィ夫人になんか高いもん買わされたとかね。ヒルズの虎の甲田社長にもなんか買わされたとか、なんか言ってましたけどね。とにかくその時、だからね、破綻する前はね、すごいお金持ちだったわけじゃないですか。で、みんな寄ってきてね、もう気前よくいろいろ買ってて、で、税金払えなくなったみたいなね。で、ね、でも今はもう60億ありますから、ね、すごいですよね。うん、っていう感じですね。これ11分持たないですね。ちょっと与沢翼のタイトル詐欺でちょっとね、リスナーの人ちょっと引っ掛けてるんですけどね、うん、どうしましょうかね。あと残り6分ぐらい、ちょっとこれは今までの中で一番中身がなさそうな ラジオトークになりますけどね。じゃあちょっとまた話を変えて、755を再開したんですよ。755をね、うん、かそってますね。あれ本当に健丈徹さんの部屋ぐらいしか、あとまあその AKB 関連のね部屋ぐらいしかにぎわってないんじゃないかなと思って、755にラジオトークの部屋みたいなねのを作ったんですよ、うん、もう全然ウォッチ数伸びないし、あれやったらツイッターでいいよねって言って、結局ツイッターと755の違いがなかなかね炭焼きができてなくて、まあ、755のいいところはですね、その部屋に来てもらえれば、全部トークが読めますからね。これ、ツイッターでやたらツイートしまくるとですね、もうタイムラインが荒れちゃうんですよね。で、まあ、結局、あまりうるさいとミュートされちゃうでしょう。だから僕なんかフォロワー、まあ、6000人近くいますけど、多分4500人ぐらいはミュートされてますからね。あんまり影響力ないんですよね。でもね、なんかね、そのフォロワー数だけ見てね、ある企業からこういうツイートしてくださいっつって、まあ、いわゆるインフルエンサーマーケティングっていうんですか、ね、ツイートしてくれたらいくら払いますよとか、オファーがあったりとかするんですけど、ね、もう全然影響力ないですけどね。うん、この前、西野さんがね、リツイート、キングコングの西野さんね、リツイートしてくれて、すごいいいねついてましたけどね。だから、キングコングの西野さんでしょ？で、キングコングの梶原さんでしょ？まあ、カジサックですね。で、オウム真理教にいた、上祐文弘さんとかね。で、それ、鴨頭さんとかね。まあ、そうそうたる人たちにフォローはされてるんですけどね。うん、多分みんな見てないっていうね。うん、でも、西野さんはたまにリツイートしてくれますけどね。あれは多分エゴサーチしてるんでしょうけどね。うん、まあやっぱり西野亮廣エンタメ研究所はね、これ本当にオンラインサロンの中で格安で1000円ですよね。1000円で3万人ぐらいいるんですかね、うん、今日もなんか広告の話書いてはりましたけど、うん、いやでも3万人もいるとね、なかなか本当出会わないんですよね。だからその長倉健太さんのギグワーク朝会の、に来てて、それこそノート買ってくれた彼がいるんです。アッキーさん。アッキーさんも西野亮廣エンタメ研究所の会員なんですけどね。その西野亮廣エンタメ研究所内で見たことないですからね。うん、本当に。まあでもまあ、西野亮廣エンタメ研究所に入ってるとね、まあ、前回のラジオトークでも言いましたけど、まあ、それだけでなんか考え方が合うみたいなね、感じがしますよね。だからやっぱりよく言われるその共通の言語、共通の価値観というかね、まあ、そういうのがあると、まあ話は早いかなとは思うんですよね。うん、ただまあ、それこそ、長倉健太さんとも仲がいい原田翔太さんとか、和佐大輔さんとかが言ってましたけど、なんか異世界との握手みたいな感じで。だから、違うコミュニティに行くと。でも、全くアウェイなところでね、その異世界との握手をしようなんて話がありましたけど、だからね、だから結局、同じコミュニティ同士って結構人脈が重なったりするわけですよ。ね。うん、昔のミクシーがそういうこと本当流行ってる頃に、なんか、マイミクが1000人が上限だったんですけど、で、その1000人のマイミクが充実してればね、ね。だから例えば、そのマイミクが例えば、キングコングの西野さんとしますよね。だから西野さんも絶対1000人マイミクいるわけじゃないですか。でなってくるとすごい拡散してきますよね。だからもう最近はもうツイッターとかフェイスブックとかもアルゴリズムの関係で絡みがないとね、全然タイムライン出てこなかったりします。ミュートしなくてもね。だからこの前もね、もともとサンクチュアリ出版関係の人脈の小柳優さんっていう人がいるんですよ。もともとサンクチュアリ出版の著者やった人ね。何年か前にお会いしたんですけどね、久々にタイムラインで見たんですよ。で、僕のこと覚えてますかってリプ送ったら覚えてますよみたいな。 まあ、フォロワー外されてはなかったんですけど、まあ、多分ミュートされてると思うんですけどね、うん、いや本当に2年ぐらいタイムラインで見てなかったんちゃうかな。でなんかツールを使ってあんまり活発じゃないフォロワーを外してって言って、でも、まあ、僕はフォロー外されてなかったんでちょっと リプを送ったんですよ。だから本当にそうなんです。僕もだから本当に6000人近くフォロワーいますけどね。例えば、僕がツイッター始めた2011年ですからね。それこそね今2020年でしょ。9年経ってるとね、もうツイッターアカウントだからだけあるんだけどもう本人ログインしてないとか、ミクシーでもそうですよね。僕まだミクシーアカウントありますけどね、通知スマホの方に来ますけどね、うん、あのユージンさんとかっていう方がいるんですけど、本書いてる人なんですけど、ね、その人がユージンさんが日記を書きましたとか、ユージンさんのつぶやきが盛り上がってますとかね、スマホに通知来るんですけどね。まあ本当にそれこそ 年に1回とか年に2回ぐらいしかね、あのログインしないですからね。でそれこそあれですよ、そのまた裏話に戻しますけどね、与沢翼前向くやったんですよ。あの 学生時代、彼がまだ大学生やった頃ね、うん、まだ痩せてた頃です。痩せてて太ってまた痩せてるでしょ、うん、でも学生時代が一番痩せててね、うん、でその僕はその、ホテルニューオータニでその転落対談の時ね、天野さんとの与沢翼トースポのその時に、僕が誰か分かるって話をしたんですよね。ああ転職王の人ですよねみたいな話になって、そうつって、で、まあ、ゼロから始める幸福論も書いてるんだけど、それは知らないですつって言ってましたね、うん、だから転職王の人っていうのはね、あの結構あの前ミク感では広まってってね、うん、だから本当にどんどんみんなに抜かれていってるんですけどね。だって与沢翼が学生の時とかに僕は転職を出したんですからね。だからそれこそあのさっき言ったそのヒルズの虎の高田英二さん、だからあのライブドアブログで僕は書籍雑誌部門でずっと1位だったんですよ。で、高田英二さん国書サイトね、あのなんか交際してたヒルズの虎の高田英二さんなんかがあの社長部門で1位だったんですよ。だから1位同士だったんで、なんかあの電話したりしてましたもん、年賀状も来たりしてましたもんね、うん、高田さんも今もフェイスブックでは繋がってますけどね、たまにいいねくれますけどね。小田さんは今でもお金持ってると思いますけど、まあでも今与沢翼の方が資産超えたんじゃないですかね。だからこれ裏話になってるでしょうか。ということでまたお会いしましょう。さよなら。まだあと5秒ぐらいありますね。明日はね、あの令和の虎のあのオフ会に行きます。